暁荘第9回。12月も半ばになって、日ごとに寒さが厳しくなっていく。しかし一寸の狂いもなく立っている暁荘は思ったほど寒くなかった。ストーブ一つあれば部屋の隅々まで暖かく、狭い部屋にも利点があるものだと英子は感心していた。そんなある夜、英子は大きな物音で目を覚ました。2階の廊下を慌ただしく走る音と、何かを叫んでいる大声が聞こえてくる。英子は立ち上がったまま動くことができなかった。恐怖で足が震えている。しかし管理人として何が起こっているのか確かめなくてはならない。ガウンを羽織って階段を上がりかけた時、シズが階段を降りてきた。
何があったんですか？
シズは少しも慌てていない。しかも英子の肩を抱くようにして連れ戻そうとする。
驚いたでしょ？
でも他の部屋の人は慣れているから大丈夫。すぐ静かになるから英子さんも部屋に帰っていて。
でも
後で私が英子さんの部屋に行くから、それまで待っていてちょうだい。理由のわからないまま英子は部屋に戻った。大きな物音はしなくなっていた。その代わり女の泣き叫ぶ声と男の怒鳴り声がしばらく続き、やがて女のすすり泣く声だけが低く聞こえるだけになった。部屋を温めお茶の用意をしていると、管理人室のドアがノックされた。怖くてつい鍵をかけてしまっていたらしい。ドアを開けてシズを迎え入れた時、2階は元の静けさに戻っていた。
16号室の内田さんとこの夫婦喧嘩よ。今までも年に 1、2回はあったの。
しばらくなかったのは新しく来た英子さんに遠慮していたのよ、きっと。
あれが夫婦喧嘩なんですか？すごいんですね。
何か事件が起こったのかと思って足がすくんでしまいました。熱いお茶を飲んで人心地つきながら、英子は信じられない思いでつぶやいた。内田夫婦は共働きで、部屋には寝るだけに帰ってくるという生活をしている。共に40代半ばのおとなしい感じの夫婦だった。
あの二人正式の夫婦ではないのよ。お互いに家庭を持っていながら駆け落ちをしてきたのね。まだ両方とも籍が抜けていなくて結婚できないみたい。
そうだったのですか。少しも知りませんでした。
誰も知らないと思うわ。私とは年が近いし、奥さんが私の店に時々飲みに来て打ち明けられたの。後悔はしていないけど、残してきた子供のことを思うと辛いって言っていたわ。
内田夫婦は暁荘に来て10年になると聞いている。共に家庭を捨てたという負い目を背負って暮らしてきたのだろうか。普段は仲良く暮らしていても、時に心の中のモヤモヤしたものが爆発するらしいの。それがああいう形で現れるのね。
その気持ちもわからなくはないけど、周りの人は迷惑ですよね。
でも次の日に2人揃って謝りに来るの。それも上等のケーキを持って2階の全部の部屋を回るの。毎度ご迷惑をおかけしてすみませんって言いながら。
シズの言葉に内田夫婦をいたわる気持ちがあふれていた。2階の他の住人もシズと同じような気持ちで2人の喧嘩を黙認しているのかもしれない。初めは2階の住人を見て冷たい人たちだと思っていた。全く別々の生活をしていて、同じ屋根の下で暮らしている者同士、もっと仲良くしてもいいのではないかと。しかし普段は一線を引いた付き合いをしていても、いざという時にはちゃんと助け合い、いたわり合っている。日が経つにつれて分かってきた暁荘の人々の温かさに胸が熱くなってきた。
でも羨ましいわよね。夫婦喧嘩をする相手がいるってことは、英子さんも私もストレスを発散する相手がいないんですもの。
シズの言葉が胸に響いて、英子は改めて守を失った寂しさをかみしめていた。
普段はビルの谷間でそこだけが取り残されたようにひっそりと立っている暁荘である。しかし英子が玄関に締め飾りを吊るした瞬間、急に堂々と立派に見えてきた。磨き込まれた木板に締め飾りの金色の扇がよく映えて、華やかな中にも重々しい雰囲気を漂わせている。周りのビルがブラインドやシャッターを下ろしている中で、今はそこだけがスポットライトを浴びたように光り輝いている。英子は通りに立ち、しばらくその光景に見とれていた。年が変わって、暁荘は静かな正月を迎えた。シズは大晦日から店の従業員を連れて慰安旅行に出かけたし、他の住人からも帰省や旅行で年末年始を留守にすると聞かされていた。12月を原稿の締め切りに追われて過ごしたユリが残っているが、人の出入りもなく外出する気配もない。こんな静かな一日は暁荘に来て初めてだった。少なめに作ったおせち料理も直也と二人では食べきれない。英子は去年の家族三人で過ごした正月を思い出してしんみりした気持ちになった。ずいぶん昔のように思うが、まだ守を亡くして一年も経っていない。それなのに朝晩仏壇の前に座って手を合わせるとき以外は、守を失った悲しみを忘れている。ここへ引っ越してくるまではあれほど悲しみに打ち沈んでいたというのに。英子は茶壇子の上に置いてある写真を見上げた。事故で亡くなる直前、家族三人で動物園に行った時の写真である。通りすがりの人に頼んでシャッターを押してもらったが、これが三人で写す最後の写真になるとは思ってもいなかった。象の檻の前で直也を抱いて笑っている守、守に寄り添うように立って微笑んでいる英子、直也も顔をくしゃくしゃにして右手で V サインを出している。英子は箱入り娘で育ってそのまま僕と結婚しただろ。よく言えば純真無垢であり、言葉を返せば世間知らずでもある。それが心配なんだよな。直也に手がかからなくなったら、どんどん外に出て社会勉強した方がいいよ。守がよく英子に言った言葉だった。病院で息を引き取る直前に意識が戻った瞬間があった。声を聞くことはできなかったが、英子の手を握りしめて二三度引き寄せるようにした。それは残される英子に送った守の励ましのサインだったのではないだろうか。守は遠いところからずっと英子を見守っているに違いない。自分が死んだ直後の英子の取り乱しようにはさぞ心を痛め、安らかに眠ることもできなかったと思う。そして今の英子を見てもう大丈夫だと安心していることだろう。英子もなかなかやるじゃないか。この調子でこれからも頑張れよ。写真の中の守の笑顔が励ましの言葉になって英子の胸に響いてきた。守を失った悲しみから立ち直ることができたのは、源蔵が暁荘の管理人の仕事を与えてくれたからだ。あのまま前のマンションに閉じこもっていたら、英子も直也もどうなっていたかわからない。英子は源蔵と文の思いやりを今更のようにありがたく思った。直也、源蔵おじさんのところへお正月の挨拶に行こう。ちゃんとおめでとうございますって挨拶しなくちゃダメよ。 年末の慌ただしさに追われてしばらく源蔵の家に顔を出していない。今日はその分ゆっくりしてこようと思いながら、英子は外出の準備に取り掛かった。
1月も半ばを過ぎて、その日は朝から底冷えのする一日だった。空は晴れているのに気温が上がらず、冬の日差しは弱々しかった。
直哉を幼稚園へ送って行き、今にも雪が降り出しそうな空を気にして、英子は急ぎ足で帰ってきた。その直後に、板垣家から電話があり、英子は源蔵の急死を知らされた。徐々に健康を回復したように見えた源蔵を死に追いやったのは心臓発作である。隣で寝ていた文さえも気づかなかった突然の静かな最後だったという。
心臓が弱っていたなんて知らなかったの。だから昨夜も冷えるからと言われて晩酌の量を増やしたし、寝る前にお風呂に入るのも止めなかった。でもそのことが引き金になったとしたら私の責任だわ。
駆けつけた英子に文は静かに源蔵の臨終の様子を語った。しかし無理に感情を抑えていることが声の震えから伝わってくる。
そんなことないですよ、ご自分を責めないでください。
どんな言葉も今の文を慰めることはできない。しかし英子は何か言わずに折れなかった。
仕事から手を引いてすぐ腰を痛めたでしょ。だから旅行にも行けなかった。もう少し暖かくなったら二人でどこかへ行こうと話していたところだったのよ。
でもここ一年の源蔵おじさんはいつ会っても穏やかな優しい顔をしていました。おばさんと一緒に静かに暮らすことがおじさんをそうさせたんだと思います。
本当にそうだといいのだけれど。